ちょっとこの部分は午前中の礼拝でお話した話と重複してしまうんですけれども、これは非常にルターの考えの根本にいつもあるものですので、もう一度お話ししたいと思います。その後、宗教改革がどのように始まったのかを短く見まして、現代にも至る彼の影響、特に社会に与えた影響について考えてみたいと思います。その上で、ルターの姿勢というものがどのようなものであったのかを見るために、例として社会福祉と結婚という2つの分野における彼の言葉と行動を見たいと思います。最後に、これほど大事業を成し遂げたルターは実は心に大きな弱さを抱えた人であり、しかし神は彼の弱さを通じてこそ働いてくださったという恵みについて考えてみたいと思います。マルティン・ルターは1483年ドイツのアイスレーベンという町で生まれました。ドイツと言いましても、その頃はまだドイツという名前の国はありません。神聖ローマ帝国という何百もの小さな国が集まって、とりあえず一人の皇帝を抱いているという、そういう不思議な連合国家のでした。ルターが生まれて人生を過ごした国はその中のザクセン公国という小さな国です。ルターの父親は裸一貫から叩き上げた実業家でした。彼は息子を立身出世させようと、当時のエリート社会へのメインゲートである法律家にさせようと思いました。この父親の意向に従って、マルティンはエアフルトという町の有名大学に入り、法学を学び始めるのですが、22歳の時彼は突然勉学を捨て、父親の猛反対を押し切って修道院へ入ってしまったのです。よく言われている話では、野原を歩いている時にものすごい雷雨にあって、近くに雷が落ちてもう死んでしまうと思ったので、神様もう助けてください、私は修道士になりますと言って、それで、助かったから修道士になったというのが彼自身が言っていることですが、おそらくその前に大学の方でペストなどが流行って、学友や教授などが亡くなったので、人生の虚しさや死の恐怖というものから彼は修道士になることを選んだと思われます。さて、修道院でルターは熱心に修行に励み、本当に模範的な修道士となりました。しかしながら彼の心には全く平安というものが得られませんでした。なぜなら彼はキリストの愛というものをどうしても信じることができなかったからです。自分の中に神に教えに反する欲望や思いがうごめいているのを見出した彼は、こんな自分を神様が受け入れてくださるはずがないと絶望してしまったのです。なんとか清い信者になって救われたいと、そう願って修行を重ねるのですが、ますます自分の罪を自覚するだけで絶望は深まる一方でした。ルターがこうした状態に陥ってしまったのは、それは当時の教会の教えにも問題があったからでした。もちろんその頃の教会もキリストが十字架にかかられたことで人間は救われると教えていたのですが、それだけで救われるとは断言していなかったのです。人間は良い行いをして自分の罪をきちんと懺悔して償い、善根を積まなければならない。そうすれば清められていって死の時に救われると。もちろん人は弱いものなので、自分の行いだけでは救いに達することはできないので、神様が恵みを持って後押ししてくださる。だから我々はベストを尽くせばそれでよいと、そういうふうに教えられていたのです。この考えは人間的にはとても分かりやすい教えなのですが、実は多くの疑問点が中に含まれておりまして、それに真面目なルターは気づいてしまったのです。ベストを尽くせというけれども、どこまでやればそれがベストなのか、善根を積むといっても神様に認められるのが目的なら、それは純粋に良い行いではなくてただのポイント稼ぎじゃないかと。そしてこういったものは全部自分のエゴで汚れているじゃないかと。 これでは自分は救われようがないじゃないか。それなら神様はなぜ実行不可能な掟を我々に押し付けるのだろうか。こうした疑問を抱えながら、なんとか神様に認められようと必死に頑張っていたルターですが、これでは平安を得られるどころではありません。彼は神様を自分に無茶な要求ばかりを突きつけてくる暴君のように感じ、ついに神を憎むという状態にまで陥ってしまいます。しかしその彼に大きな転機が来ます。彼はビッテンベルクという大学町の修道院へ移ることになったのですが、そこで素晴らしい指導者に出会ったのでした。修道院の総監督でもあったこの人は、ルターが抱いているキリストのイメージが全く本来のキリストのものとは違っているものであることを見て、主イエスは私たちを本当に愛してくださっていて、そのためにこそ十字架にかかられたのだ、だからどんなに罪があっても十字架のもとに行けば救われるのだと彼に熱心に説き聞かせたのでした。この監督の忍耐強い指導を受けたことで、ルターは大いに慰められ、キリストを今までとは違う目で見るようになります。やがて彼はこの監督にかなり無理強いをされて推薦され、ビッテンベルク大学で神学博士号を取って、神学教授として聖書を教えることになり、また町の教会で説教もするようになりました。そうなってもまだ彼は神の愛を信じきれずにいたのですが、なんとか聖書の本当の意味を知りたいと彼は猛然と聖書の学びに取り組んだのです。ここで、ルターの心にずっと引っかかっていたのは、神の義、Righteousness of God という言葉でした。ルターはこの義という言葉をどうしても罪人を罰する神の裁きという意味でしか捉えることができずにいたのです。しかしそれではローマ人への手紙1章17節にあるパウロの言葉、神の義はその福音の中に掲示され信仰に始まり信仰に至らせる、これは信仰による義人は生きると書いてある通りであるという言葉と、矛盾してしまい、しっくり理解ができません。この聖句がどうしても気になったルターは、その後日夜この言葉について考えていました。そしてある日、ついに決定的なブレイクスルーが起きます。ルターは、ここで言う神の義とは、いわゆる罪人を罰するこの世的な意味での正義なのではなく、罪人を救おうという神様の恵み、そのために十字架にかかられた神の愛を意味するのだと気がついたのです。ここで人がなすべきことは、ただ信仰を持ってこの恵みを受け入れることだけです。つまりこの神の義とは、人が何かを神様のためにするのではなくて、神様が人のためにしてくださることなのであり、人はそれをただ受け入れればよいのだと。だからこそ信仰による義人は生きると後の言葉につながるのだと分かったのです。これによってルターはついに福音というものの意味を本当に発見したのでした。この時私は生まれ変わって天国の門をくぐったように感じたとルターは後に記しています。こうしてキリストの無条件の愛を御言葉から確認した彼は、情熱を持って福音を伝えていくようになります。さて、ここからいよいよ宗教改革というものの始まりになります。そのきっかけとなりましたことは、皆さん歴史の授業で昔習いました通り、ローマ法王の免罪符販売をめぐる問題です。この免罪符というのは異様なもののように思えるかもしれませんが、本来的にはそうへんてこなものではなかったのです。古来から教会は懺悔をした信徒に償いの行いを課すのですけれども、何らかの事情、例えば体が悪いとかそういうふうな事情でそういう償いをできない人がいる場合があると、そういう場合は教会の方で特別な免除を出すのですけれども、 その際に出されたものが免罪符という証明書でした。ところがこれがだんだんと歪められて金儲けの手段になっていき、極端な場合免罪符さえ買えばどんな罪でも許されると、そうまで言われるようになってしまったのです。ルターはもうこの時には司祭として一般信徒の霊的なケアにも当たっておりましたので、当然こういうものが及ぼす悪影響に大変危機感を抱き、これが有名な1517年10月31日に95箇条の帝題と呼ばれる抗議文を、伝えられているところではビッテンベルクの教会のドアに貼り出すに至ったのです。ここで注意したいのところですが、ルターは別に広く天下にアピールするためにこの抗議文を貼り出したのではないということです。彼はただこの免罪符の意味について神学者同士で討論会をしたいと思い、当時教会のドアは大学の掲示板代わりに使われておりましたので、以下の私の意見を議論したいと、参加者を求めると、チャレンジャーを求むというふうなものを書いて宣伝用に貼り出しただけだったのです。ところがここで思わぬことが起きてしまいます。それはこの抗議文が勝手に印刷されて猛烈な反響を呼び、たちまちドイツ中に広まってしまったということでした。これはルターにとっては全く想定外のことでした。彼はこの時点では別に法王に挑戦するとか新しい教会を始めるなどというつもりは全くありませんでした。この95箇条の帝題もそう変わったことを述べているのではなく、ただ本当に悔い改めている人なら免罪符なんて買わなくてもいいし、法王が許せるのは償いの免除であって人の罪は神様しか許せないと、だから今売られている免罪符というものは信用すべきではないと、そういう内容のものでした。ところが困ったこと、当時法王にとっては困ったことに、この問題提起は次から次へと議論を呼ぶものだったんです。つまり、もし法王の権限というのが償いの免除だけであるなら、法王の権限というのは大体どこからどこまで及ぶものなのかと、その根拠は何になるのかと、聖書にあるのか、聖書以外のものを根拠に含めてよいのか、聖書を解釈する権限は誰が持っているのかと、法王だけなのか、それとも教会の会議なのか、それぞれの神学者なのか、あるいは普通の人も持っているのかと、こうなると教会の権威、法王の権威というものは非常に不安定なものになってきてしまいますので、ローマの方はルターを黙らせようといろいろと圧力をかけるのですが、ルターの方は自分は聖書に基づいて話しているだけなんだから、聖書に基づいて反論されない限りは黙ることはできないと主張します。この時点では彼はもちろん法王は自分のことを分かってくれるはずだと期待していたのでした。そして月日が進むにつれて、彼は教会の慣習の多くが聖書に根拠のないものであることを見出して、これを一つ一つ指摘して断崖していったのですが、それはローマ教会の怒りを増すばかりでした。ルターは法王に絶望し、もはや教会の改革はローマに期待していてはできないから、ドイツの君主たちの主導でドイツの教会をまず正しい姿に戻していこうと訴えます。この主張は人々から熱狂的な支持を受けました。そしてついに1521年1月、ルターはローマ教会に破門されます。ここでついに教会は2つに分かれたのでした。この年ルターの人生に最大のドラマが来ます。その4月にウォルムスという町で神聖ローマ帝国の議会が開かれることになり、そこでルターの問題を話し合うから彼も出席せよと帝国の皇帝カール5世から命令が来たのです。でルターの周囲の人々はもう皇帝は法王の味方なんだから行くのは非常に危険だと、そのまま捕まって殺されるかもしれないとルターのことを引き止めたのですが、ルターは自分の信条を皇帝に直々に説明するチャンスだと考えたのでしょう。 彼はウォルムスに行くことを決意します。しかしながら議会に出席して皇帝と諸侯の前に立ったルターは恐れていたことが起きてしまったことに気がつきます。彼の目の前には法王の代表がおり、ルターの前に彼の書いた本を積み上げて、これはお前が書いたものなのかと、よしそれならお前は自分の主張をこの場ですぐに取り消すかといきなり迫ったのです。イエスかノー、弁明のチャンスは一切なし、話し合いはなし、どちらか今答えよと。ノーと言えばおそらく生きて帰ることはできないと。さすがにこれに気づいたルターは恐怖に駆られたのか、一日考える猶予を願います。これはルターの人生で最大のピンチとなります。翌日再び議会に呼び出されたルターはこう断言します。私の良心は神の御言葉に捕らえられてしまっています。良心に反するのは正しいことではありませんから、私は取り消すことはできません。伝説では彼はこの後、私はここに立っています、他にどうすることもできません、神様助けてくださいと言ったことになっておりますが、この話はどうも後から加えられたもののようです。と言いますのは、当時の記録にその言葉は載っていないからです。このように最後のチャンスを蹴った彼なのですが、彼は逮捕されずに無事にウォルムスを離れることができました。しかしザクセンへの帰り道、彼は突然何者かに拉致されて行方不明になってしまいました。ヨーロッパ中がルターは本当は殺されたのだと大騒ぎになったのですが、しかしこれは実は彼のパトロンであったザクセン公国の殿様がルターの身の安全を心配して彼をこっそり自分の城に連れてきて隠したのでした。この城にいる間、ルターは聖書をドイツ語に翻訳するという大事業に着手します。1522年春、彼はビッテンベルクに戻り、以後1546年に63歳で亡くなるまで教会と社会の改革を指導していきました。特に彼は福音を正しく普通の人々に伝えるということに大変心を砕きました。まずあるのは聖書を、旧約聖書新約聖書両方をドイツ語に翻訳すること、またドイツ語の礼拝を導入すること、ここから始まりまして、特に彼は子どもたちが福音を知ることができますように聖書の教えをまとめた小冊子を作り、これをどの教会でも教えることができるようにと指導しました。またやはり福音を伝えるためには牧師がキーとなりますので、牧師のレベルを向上させ、説教を良いものとするためにも努力しました。この場合、説教のレベルを上げるというのは福音を正しく誰にでも分かるように伝えるということなのですが、牧師の中には説教を自分で作るというのが必ずしも苦手な人もおりますので、ルターは虎の巻のような、模範説教誌を作ります。これを見れば1年間どんな話をしたらいいかというものがよくわかるというふうな、そういう優れものなんですが、こういうものも作りました。また家庭で家族みんなで読めるような説教集というのも発行しております。そしてまた彼は音楽の力にも注目しまして、巷で流れているようなメロディーを元にした賛美歌を作り、自分でも作詞作曲をしました。先ほど歌いました神は我が櫓はその代表作となっております。さて、これで宗教改革の始まりの部分を駆け足で見たことになります。でこの後ルターとその仲間たちの努力により、宗教改革はヨーロッパ各地に広がり、それから500年近くを経た現代に住む私たちもまた、直接ルーテル派ではなくてもこうしたプロテスタントの教会に通っているわけです。実際ルターの影響というのは直接間接的に時代を超えて今も生き続けています。 例えばプロテスタント教会はもちろんルターによって捉えられた救いは信仰によるのみ、ただ神の恵みにのみ、その根拠は聖書のみという原則を今も厳守しています。ルターの著作は後世の信仰者たちにも聖霊の火を与え続けています。例えばメソジスト教会の創始者であるジョン・ウェスレーですが、彼が世に名高い劇的な改心体験をしたのはロンドンである集会で、ルターの著作が朗読されているのを聞いていた時でした。また彼の弟で有名な賛美歌作者のチャールズ・ウェスレーもやはり友人からルターの本を読んでもらっている時にこの改心体験をしたのでした。またウォルムスでルターが自分の良心を守ると主張したことは多くの同時代の人に勇気を与えて、彼らも各自自分たちの信仰を主張するようになりました。結果的にはいろいろなあの信仰が現れてしまい、プロテスタンティズムはたくさんの宗派に分かれることとなるのですが、それは長い目で見た結果的には民主主義の土台である良心の自由、信条の自由を求めるということに少しずつつながっていきます。このアメリカもルターから100年ほど経ち、自分の信仰を守って宗教迫害から逃れてきたピューリタンたちによって開拓された国ですから、ここと大いに関わりがあるのです。もちろん気をつけなければいけないのは、ルターは現代でいう良心の自由などということは全く考えてはいませんでしたが、結果的には彼も現代の民主主義の社会が設立するのに一役買うことになったのでした。この民主主義がの良心の自由が最も危険にさらされたのは、皮肉なことに同じドイツで起きたナチスの時代です。そして残念なことに、当時のルター派の教会はヒットラーに迎合してしまうことが多く、ナチスが自分たちの政策のためにルターの著作を悪用すると、そういう事態も起きてしまったのですが、それと同時に有名なディートリヒ・ボンヘッファーやマーティン・ニーメラーといった命がけでナチスに抵抗した神学者たちが出てきたのもルター派教会の中からでした。こうした彼らの勇気は今も多くの人々を励ましています。ルターの改革はただプロテスタントだけではなく、ローマカトリック教会にも大きな意味を持つこととなりました。ローマ教会はルターの神学は退けたのですが、教会の堕落は認めざるを得ず、以後さまざまな改革を通じて腐敗を除くことに努め、聖書をもっと重視した高い霊性を養うようになりました。ルターの死後20年ほどしてローマ教会は公会議というものを持ちまして、ここでどれを取ってどれを残すかといういわば自分たちのアイデンティティを決める会議を開きまして、それによって現代のカトリックのアイデンティティというものが出来上がったのです。今ではカトリックの間でもルターを評価する声が高まりつつありまして、互いに歩み寄るエキュメニカルな動きも進んでおります。またルターのショックを受けてローマ教会はプロテスタントに先駆けて世界宣教の必要を考えるようになりました。イエズス会のザビエルが日本にやってきたのはこの宗教改革の開始からわずか32年後のことでした。こうして思わぬ影響をルターは日本の歴史にも及ぼしているのです。このように世界史的な足跡を残したルターですが、これではあまりにも抽象的に思いますので、彼の功績の中から特に2つのことを選んで、彼がそれにどのように取り組んだのか、具体的に彼の考えを彼自身の肉声を通じて聞いてみたいと思います。一つは社会福祉のことで、もう一つは結婚に関することです。どのトピックも彼は常に聖書をもとに基準にして考えておりますが、彼の聖書の読み方は実に想像力豊かで生き生きとしており、 まさに彼が日夜聖書に親しんでいたことを伺えますので、それをここで少し味わっていただけたらと思います。ルターは先ほど申し上げた通り、人が救われるのはただ信仰のみなのだと主張しましたが、それじゃあもう良いことをしなくてもいいんだなというような安易な結論は退けました。ルターはこう考えます。人は神に救われるとこのように考えることになると。こんなに恵みをくださった神様のために、私も神様に喜ばれることをしたい。キリストが私のためにしてくださったように、私も私の隣人のために一人のキリストとなって彼らの益となることのみに努めよう。私が神様の御前に貧しく恵みを求めていたとき、神様は豊かにその恵みをくださった。そうであるなら、私も今神様がそうしてくださったように、目の前にいる貧しい兄弟姉妹たちを助けよう。こうして、隣人に対する愛と奉仕は信仰の実として生み出されるのだとルターは教えました。つまり私たちはもう天国に入るためのポイント稼ぎとして、良いことをするのではなくて、ただ神様から受けた恵みを喜んで、神様に喜んでいただくためだけに、良い行いをするのだと、そのように彼は教えたのです。さて、この場合隣人への奉仕として、特に大切となることは、貧しく苦しんでいる人々を支えることです。ちょうどルターの時代というのは世界が動いている時代です。1492年にアメリカ大陸にコロンブスが到着しました。そして、新大陸からいろいろなものが入ってくるようになると。そして、経済も、資本主義というわけではないんですけれども、それに近いような産業や商売がネットワークがどんどんヨーロッパで発達してくるようになっておりました。そうなるとどうしても貧富の差というものが広がってきて、大商人だけが富を持っていると、そして貧乏な人はどんどんどんどん吸い取られていくというような、そのような事態が生じます。中世ではギルド、職人組合というものがまだ力が強くて、これが職人たちの生活を保障していたのですが、それもだんだん機能しなくなったり、あるいはギルドの親方たちが商人と組んで自分たちだけが贅沢になっていくというふうな、そういうふうな経済の変動による社会の変化も起きてきてしまっておりました。そこでルターは本当に貧しい人たちをどうしたら助けられるかということに大変真剣に考えたのです。で、説教や著作の中でも繰り返しその必要性について語っておりますし、事実あの免罪符を批判した95箇条の定題の中においても、免罪符を買うぐらいであればその金で貧しい人を助ける方がその方がずっといいと、そのようにも訴えています。彼がそのように教える根拠となったのは、マザーテレサもよく引用したマタイ福音書25章にあるあの有名なキリストの言葉です。キリストは最後の審判の時に愛のある人々に、あなた方は御国を受け継ぎなさいと、あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いている時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に訪ねてくれたからであると言われます。いつあなたにそんなことをしたのでしょうかと彼らが聞くと、キリストは、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのであると答えます。逆にこれらのことをしなかった人たちには、キリストは反対のことを言い、彼らを永遠の火の中に入れてしまいます。ルターはこのマタイ25の箇所を繰り返し引用して、この言葉をあなた方の心に留めなさいと、人生で大事なことはどれだけあなたの遺言書に金を残したのかなどということではなくて、どれだけ隣人を助けたのかということなのですと戒めます。ルターはまた、乞食のラザロを助けなかった金持ちが死後神様に罰せられたというイエスの例え話も引用し、そうする余裕があるのに困っている人を助けないというのは それ自体大きな罪になるのだと断言しています。ルターはまた創世記18章にあるアブラハムが旅人の姿でやってきた三人の死の見つかりをもてなしたという話をもとにこのように語ります。アブラハムは旅人たちを見た。彼は彼らが何者なのかは知らなかったが、彼らが貧しく旅に疲れているということだけは分かった。それだけで彼は彼らに水を与え、彼らの足を洗い、牛をほふらせたのだ。彼が知らずに死をもてなしたように、私たちも貧しい人の姿をして、私たちのもとに来てくださるキリストをももてなそうではないか。あるクリスマスの説教の中でルターはこう人々を厳しく戒めています。マリアとヨセフが宿屋に泊まることができなかったと聞いて、あなたはどのように思うだろうか。ああ、私がそこにいたのなら、赤ん坊のイエス様を十分に世話をしてあげて、あったかい着物でくるんであげて、十分ミルクをあげて、マリアとヨセフも助けてあげたのにと、そのように言うのではないだろうかと。なるほど、大変結構なことだと。ではあなたはなぜあなたの周りにいる苦しんでいる人々の中にいるキリストに対して何もしようとしないのかと、実に鋭い戒めであります。しかしまたルターは当時の貧しい人たちの救済のシステムを改善する必要も感じていました。それまでこうした事業は個人のバラバラな寄付に基づいて教会や個々の病院などが行っていたのですが、それだけでは本当に必要な貧しい人たちに行き渡らないということがよくありました。ルターとその仲間たちはこの救済システムを共同体の管理下において一本化しようと試みたのです。つまり町の教会に特別な金庫を設置しまして、そこに税金や寄付のお金を集めるようにして、何人かの特別な委員を任命してこれを管理させ、この金庫から貧しい人たちへの支援をするようにしたのです。この中には町の病院の運営、あるいは貧しい人たちを無料で見る医者を雇うこと、孤児たちへの奨学金、あるいは貧しい娘たちへの持参金、いろいろな状況で困っている職人たちへのローンを提供する、そういうシステムを築いたのです。この金庫の管理を任せられた委員たちは町に住んでいる貧しい人々の生活ぶりを自分の目でよく調べて、誰が本当に困っているのかを見極めて、定期的に委員同士で会合を持ってチェックすることになっておりました。これはきちんと定められたシステムができたのです。1522年にビッテンベルクで初めて導入されたこの共同金庫システムは、その後少なくとも300年にわたってこのままの形でビッテンベルクで継続され、その他多くのドイツの都市でも採用されました。このシステムの斬新な点は、貧しい人たちの救済は共同体が責任を持って行うという考えが根底にあったことで、これは現代の私たちの社会にある社会福祉システムの先駆けとも言えるものでした。一見するとこのシステムはあまり信仰と関係のない行政制度のようにも見えるのですが、しかしその原点にあったのはルターによる信仰の身としての愛の業という教えだったのです。次は結婚に関することです。宗教改革の一つの大きな結果は、聖職者も結婚できるようになり、結婚自体が良いものであると高く評価されることになったことでした。改革の前の社会では、独身であることは結婚していることよりも霊的にハイレベルにあるんだという考えが一般にありました。決して結婚が悪いと言ってるわけではないし、教会の神聖な儀式でもあったわけなんですが、やはり独身で神様だけに集中していればそれうちの方がいいという考えがどこかにあったわけです。で、そのために聖職者には結婚が禁じられており、その根拠として 独身は賜物だと言っているイエスの言葉や、できれば男は結婚しない方がいいというパウロの勧めの言葉が挙げられていましたが、それと同時に性に関わることはみんな汚れたことなんだという古代からの感覚が多分に影響していたようであります。ルター自身は修道士だったのですが、改革が始まってから彼は結婚してはいけないという規則は厳密には聖書のどこにもないという事実に気がつきます。それどころか創世記の冒頭で神様は、人が一人でいるのは良くないからふさわしい助け手を作ろうとはっきり言われています。神様がこう言われているのに結婚を禁じるということは、神様に向かってあなたそれは違いますと、私たちはそんなものはいりませんと、神様のされることにケチをつけるようなそういうものではないかと、それに神様ご自身が産めよ増えよと言われているんだから、結婚の枠内であるのなら性そのものが悪いはずがないと、結婚の外で性を乱用するから悪いものになるんだと、そのように考えるようになります。そこでルターは従来の教えを捨て、聖職者のものも含めて結婚そのものを大いに祝福するようになります。ルターの結婚観の中で一番大事なことは、結婚はアダムとイブがまだエデンの園にいる間に神様ご自身によって作られた制度、ほとんど唯一の制度であるということで、これだけでも結婚が神様から与えられた贈り物であり最高の祝福であることがわかると彼は教えます。彼はまた創世記によると、人間以外の動物については神様はただ産めよ増えよと言われただけでしたが、人間についてはわざわざ手塚からアダムの骨からイブを作り出し彼のもとまで連れて行かれたではないかと指摘しています。神様がよく考えられた上で相手を連れてこられたというところに結婚の神聖さがあると、これはアダムとイブだけじゃなくて私たちみんなにとって、伴侶が与えられるというのはそういうことなんだとルターは言っているんです。この事実を心に覚えることは浮気の最大の防止策になるとルターはなんだか妙なアドバイスもしているのですけれども、ともあれこういう大切な結婚はこのように大切なものであるから、結婚を望む者は正しい相手が与えられるようにと真剣に祈らなくてはならないと彼は深く悟したのでした。もちろんルターは全ての人が結婚に導かれていると考えてはおらず、中には独身の賜物、最近のクリスチャン用語では独玉というらしいんですけれども、そういうものもあると認めていました。現に彼の親友で、ニコラス・フォン・アムストルフという、立派な同志がいるんですけれども、彼は独身を貫いておりました。しかし、ルターは結婚に対する偏見を世間から取り除くのが重要だと信じて、繰り返し結婚の重要性を、説教の中で教えています。例えばヨハネ福音書第2章にあるカナの結婚式に関する説教の中で、彼はその結婚観を述べています。この話は礼拝の時にも少し述べたんです触れたんですけれども、イエスが母マリアと共にカナで開かれた結婚式に出席していたら、その席でワインがなくなってしまったと。でそうするとイエスが水瓶に入れたワイン水をワインに変えてくださったと、そういう話です。ルターはこの説教の中で、主イエスが結婚式に出席されたぐらいなのだから結婚は当然尊重されるべきものであって、たとえ結婚生活が夫婦にとって二の重いものであったとしても、神がそのように良しとされているものであることを考えればその二も負うのが軽くなるだろうと教えています。結婚生活は互いの十字架を追い合い支え合うことで、神に対する信仰と隣人に対する愛を訓練するクリスチャンとして大切な場なのと彼は教えます。実際ルターは結婚生活についてかなり現実的な見方を持っており、この説教の中でもルターはイエスが水をワインに変えたことに次のようなユニークな意味合いも見ていました。 結婚生活の中身は、見た目は確かに水のようにだんだん味気なくなって難しいものになるかもしれない。しかし神がこの結婚を作られたのであって、それを定めた神の御言葉は、この結婚をも水からワインに変えられたように、結婚をより味わい深いものに変えてくださるだろうと。神はすべてご自身の作られたものをご覧になった、見よそれはすべて良かったと創世記で言われており、この中には結婚そのものも入るのだとルターは教えます。さて、ここでいよいよルター自身の結婚に関する話を見てみたいと思います。ルター自身は人には結婚することを勧めても、なかなか自分では結婚には踏み切ろうとせず、自分はむしろ独身に導かれている毒玉があるんじゃないかと考えていたようです。その彼の人生は1523年春に9人の修道女たちがヴィッテンベルクにやってきたことから大きく変わります。彼女たちは修道院にいたときにルターの教えを人づてに聞いて、自分たちの生活が本当に正しいものかどうかわからなくなって、密かに二層院を逃げ出してきたというのです。このうち実家に戻れる者は実家に戻り、残りの女性は適当な結婚相手を探すこととなり、ルターたちも相手探しを手伝うことになりました。ところが、そのうちの8人は結婚相手が見つかったんですけれども、そのうちの1人が1年経っても相手が見つかりません。彼女の名はカタリーナ・フォン・ボラ、26歳です。で、超貧乏貴族の娘でしたが、結婚相手の候補を連れてきてもなかなか応じようとしないのです。それでルターの友人で先ほど触れたアムストロフ博士という人が、カタリーナに向かって、それじゃあ誰かこれぞというふうな人がいるのかねと聞いてみると、彼女はなんと、あなたアムストロフ博士かルターならいいというふうなことを言ったのです。しかもなんと女性の方から逆指名と、しかもルターは2番候補と。で、この友人のアムストロフは先ほど言った通り長年の独身主義者なので、結果的にルターが第一候補に格上げと、そういうことになって、結局42歳のルターは1525年6月このカタリーナと結婚します。ただしルターがどうしてカタリーナを選んだのかというと、あまりロマンチックな理由ではないようです。確かにカタリーナはかなり美しい人だったそうなんですけれども、ルター本人が後に書いていることによれば、その時点では特に恋愛感情は持っていなかったと。で、むしろその時は彼女のことを非常に高飛車でプライドの高い女だと苦手に感じていたそうです。それはそうでしょうね。ルターを結婚候補として指名するような人だったので、これはただものではない女性であったわけです。しかし、ルターは考えるんですけれども、何しろ相手は身寄りのない本当は身寄りがあるんですけど貧乏すぎて引き取れないって言ってるんですね。で、そういう、貴族なのに、で、そういうふうなかわいそうな人だし、自分は親の反対を押し切って、修道院に入って、父親を悲しまして、その両親もまだ生きてるから、なんとか生きてるうちに孫の顔を見せてやりたいもんだと、そういうふうな半ばいろんな同情みたいな気持ちから彼は結婚に踏み切ったのでした。いわゆる同情婚という言葉がありますけど、そういうことになったわけです。しかしながら、この結婚は非常に良い結果となりました。カタリーナは大変、器用で賢い女性でした。ルターは当時元修道院だった建物に住んでいたのですけれども、もうそこには大勢の学生や客、あるいは親戚、あるいはよくわからない居候とかがもうしょっちゅう出入りしておりまして、もうほとんど大学の学生寮のような状態であったと。平均して40人ぐらいの人がいつもいたというふうに言われておりますけれども、彼女はこの家の家計をなんとかやりくりし、毎日の料理もすると。だから寮母さんみたいなものすごい仕事をしていたわけなんです。そのためには彼はもう庭に野菜園を作ったり、豚とか家畜を飼って育てたり、町の外側に菜園を買ったりして、ルターにせっついて、遠くに畑を交わしたりして、いろいろと食料を確保させたりしていたと。 さらに彼女は修道院で教育を受けていたので、ある程度教育がありまして、ルターも時々自分の原稿を妻に読んで聞かせていたことが分かっています。時には教会に関することでも彼女の意見を聞いていたようで、彼女の判断を信頼して評価していたことがうかがえます。そのためにルターはこのカタリーナを深く愛するようになり、私はたとえフランスやベニスとだって私のケイト、まあ、カタリーナの愛称ですけれど、彼女を取り替えるつもりはないというほどになります。先ほど歌った神は我がやぐらの一番最後の部分に、我が命も我が宝も取らば取りねという言葉がありますけれども、これはちょっと出典を思い出せないんで、もう一回確認しないといけないんですけれども、オリジナルはそういう言葉じゃなかったそうです。もう最初に書いたのは、私の命も私の妻も取りたければ取ってくださいというふうに言っていたわけです。でこれはちょっとニュアンスが誤解されるんじゃないかということで削られて宝というふうにされたんですけれども、逆に言うとそれは自分の命と同じぐらいに自分の妻を愛していたと。だからまず私の命も取れば取っていいし、妻も取っていいというふうに、まず第一それほど並べて、言っていたわけですから、決して彼が薄情な人であったというわけではなく、むしろ愛情の気持ちを込めてそういう歌を作ったわけなのです。まあカタリーナがそれをどう見たかはちょっとわからないんですけれども。ただ非常に仲むつまじかったのは確かなんですけれども、このケイトはカタリーナは実家も貴族とは名ばかりの貧乏だったもんですから、そういう生活を体験していたので、金銭感覚が大変細かい人だったと。40人も養っていればそうなるとは思うんですけれども、それところが一方ルターというのは、ただでもらった福音はただで与えようと聖書に書いてあるではないかと言って説教してもお金はもらわないと、そういうふうな欲のない人たちだったので、二人は時々派手に喧嘩することもあったようです。というのはルターが言ったいろんなことをお弟子さん書き留めてるんですけれども、その中でルターが妻にこう叱りつけたと。家のことはお前が何を支配してもいいけれども、それ以外のことはお前に支配させないぞと、そういうふうに怒鳴りつけたと言ってるんですけれども、ということはつまり客とか弟子の前でもう奥さんが旦那にかれこれ言って、それで、ルターが切れたと、そういうふうな場面があったんだろうと思いますけれども、つまり、それぐらい隠すところがない仲むずくまじい夫婦であったわけで、誰が見ても愛情あふれる家庭であった。後の牧師の家庭というイメージのモデルにもなっております。いや別に仲むつましいということであって喧嘩の部分ではないわけなんですけれども、実際、ルターが亡くなった時、ちょうどルターが旅先で亡くなったんですけれども、カタリーナはその知らせを聞いて親戚に書いた手紙で、皇帝が帝国そのものを亡くしたとしても私ほど悲しくはないはずだとまで言っております。こうしてルターとケイトの間には、ルターとケイトの間には6人の子供が生まれまして、そのうち4人が成長しました。ある研究者によると、父親となってからのルターは神様を親としての愛に満ちた父として、描くことが増えたと言われております。こうしたことから家庭生活はルターの神学自体にも大きな影響を与えたのでした。特にルターは13歳の娘マルガレータを亡くして病気で失ってしまいまして、そのことは非常に心の傷となったようです。と言いますのは彼はよく娘の思い出話を語っておりまして、その中でもう娘が助からないとなった時に、マーガレットや、お前は今こうやって父 と,、お父さんと一緒にいるのがいいかねと、それとも神様とところに行くのがいいかねという尋ねたら、娘の方が神様の好きなようにと答えて、もうそれでルターはそれを聞いていい子だって言って、もうこれは必ず天国に行けるんだと言って確信して慰められたと言っております。そこで娘が亡くなった時、彼は私は娘は天国にいるとそのように確信していると、だから私は大丈夫だと言ってはいるんですけれども、後の手紙の中で私はこう確信しているけれども 悲しくてしょうがないと、そういうふうにも告白しております。ですから本当にルターというのは大声で泣くこともあるし、大声で怒ることもあるし、また大声で笑うこともできた、そういうふうな非常に人間深い人であったわけです。そしてその心がやはりルターの神学、そして説教にもところどころ現れております。このようにルターはただ神学と教会の分野、教会の分野だけではなく幅広い変化を社会にもたらしたのですけれども、大変興味深いことに彼は実は私たちと同じように心に弱さを抱えた人でありました。それでも神様の恵みは彼の弱さを通じて働いて、まさにその弱さのゆえに彼をその御業の器として大いに用いてくださったのでした。最初にお話ししましたように、ルターはキリストの愛を信じることができなくて、そのために散々苦しんだのですが、それゆえに福音を見出すことができて、また同じような悩みに苦しんでいる多くの人を助けることができたのでした。このような心の暗闇をもう十分体験しましたので、彼はそのような同じ悩みを抱えている人たちに、これは決して悪いことではないと、いつか必ず神様の恵みだってことは分かるよというふうに、事実手紙にも書いて励ましているんですけれども、そのようなカウンセリングができる人にもなったのです。さらに彼の一生をたどりますと面白いことがあるんですが、それはことあるごとに彼の望みとは全く反対するような形でその人生が進んで、それが彼の将来の偉大な事業を整えていったという不思議な事実です。つまり彼はもともと大学教授なんかになりたくはなかったんですけれども、まあ、監督に言われて無理やり教授にさせられたと。で、説教なんて恐ろしくてできなかったんですけれども、説教を無理やり説教者ということになり、現在彼が話したもので残っている説教だけで2300あるというほどまで、なりましたと。で、もちろん宗教改革なんて始めることは毛頭はなかったのですけれども、いつの間にそのリーダーとなっていたのです。彼には改革の指導者になるということはプライドよりもただ重荷にしか感じていませんでした。彼はある時このように友人に話しています。もし私が、神様が私にこんな大変なことをもたらすことが分かっていたら、私は決してこんな、宗教改革ですけれども、こんなことを始めなかったと。だけど、もう私は始めてしまったし、私は神様と共にこれを成し遂げようと思うよと。こんなことは、もう本当にこの世の名誉のためだったら絶対始めなかったけれども、神様のことを考えたら私は別に後悔しないよと。そういうふうに言っております。事実彼は自分が好きで宗教改革なんてものを始めたわけではなくて、ただその時その時神様から与えられた義務を一つ一つこなしていっただけなんだ、それがこういうふうなことになったんだという思いを彼の心の支えとしていました。ルターは肖像などを見ると大変太っ腹で豪放磊落な人間に見えます。で、実際に、怒ると怖い人でもあったわけなんですけれども、同時にさっきも言った通り泣いたり笑ったりもする人だったわけですが、ルターの性格を研究したある学者は、彼は本当は実はデリケートな性格の持ち主で、もう自分の義務に対する強烈な責任感というものを除けば、いわゆる今の社会でいうリーダーとしての性格は持ち合わせていなかったと見ています。その彼が改革の指導者となったのはまさに神の導きでした。なぜなら彼はそういう弱さを抱えた人であったので、自分の権力とか立場とかには全然執着しないで、むしろだんだん有名になっていくことを不安に思って、自分よりも他の人たちの能力をむしろ過剰なぐらい評価して、若い弟子たちを大いに引き立てたからです。だから彼の、大学からは有能な人材がとてもたくさん出たわけです。 そしてその弟子一人一人がドイツ中あるいはヨーロッパに散っていって宗教改革を指導していくと、そういうことに、そういうふうに進んでいったわけです。で、特に重要なことはルターは自分の教会が ルター派と呼ばれることをものすごく嫌いまして、パウロのようにルター派とは何だと、私はいつ十字架にかかったんだと、私たちの主人はキリスト以外何があるんだと、まあ、パウロと同じようなことを言って腹を立てているのです。そのためにドイツでは今もルター派とは言いません。教会のことはそこは福音派教会、エヴァンゲリシェ・キルヘというふうに呼んでおります。またルターはある時、自分が書いた本はいずれ忘れ去られてしまった方がいいんだと、それはそんなことよりもみんなが聖書を自分で読んで正しく福音に触れた方が、その方が自分の本なんか読むのよりもずっといいんだというふうなことも言っております。ルターがこのような人であったために宗教改革は無事に進んでいくことができたのでした。実に彼の人生は、私の力は弱いところに完全に現れるという第2コリント12章の神の約束が実現したものであり、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださるというローマ8章にある通りになったのでした。事実、私たちにもこの事実は私たちにも大変大きな恵みであり励ましであると思います。長くなってしまったのですけれども、ここでルターがパウロの言葉に基づいて書いたとても短い、大変覚えやすいお祈りを持ってこの話を閉じたいと思います。この祈りは実にルターの人生、そしてクリスチャンの人生を要約しております。おうイエスキリストよ、私はあなたのために生きます。私はあなたのために死にます。生きるにも死ぬにも私はあなたのものです。アーメン。ありがとうございました。
ここでですね質疑応答の時を持ちたいんですが、そうですね、最初に気になった点とか私の方から聞いてもいいですかね。最初に私の方から聞かせてください。クリケン、ドクタークリケンはですね、こうルターのこの結婚についての話をしていただいたんですが、ご自分の結婚について何かこの最近学んでいること、このことと絡ませて学んでいることとか教えてもらえたら嬉しいんですが、はい。
その質問はちょっと想定してなかったんですけれどもですね、そうですね、もう今ちょうど2007年に結婚しまして、妻はそこにおりますけれども、そうですね、3年目というのはなかなか難しいところもあるところでして、お互いにもう慣れてきて隠すこともないような状態になるわけですけれども、まあ、それもまた楽しみであるということで、まあ、面白く、思っているところです。で、本当に私のちょうど博士課程を終えて、人生いろいろとこれからどうなっていくんだろうというふうに、思っているところ、難しい分岐点なんですけれども、そういう時に一緒に祈ってくれる人がいるのは嬉しいことだなと思っております。ただ、まあ、ルターが言いました、その水をワインにしてくださるという例え話は大変心強いことで、思うんですけれども、かなもう少し味が出てきた方がいいなというふうな、そういうふうな、まあ、まだ変わっている状態であるというふうなところで、ところですけれども、まあ、やはりルターだったらそれは御言葉を学べということになると思います。
ありがとうございます。のりこさん、何か付け加えたいことありますか？あ、そうですか、分かりました、ありがとうございます。じゃあ他に何か質疑を、質問のある方挙手をお願いします。何かないですか？あれ、じゃあこれはもう一回私から言っていいか。浮気の最大の防止策ということについて少しお話ししていただいたんですけれども、そこの部分もうちょっともうちょっと確認したいんで、浮気の最大の防止策をどういうふうにルターが言っていたのかを教えてください。
やはり結婚というものは神様が作ってくださったものであって、自分の妻は神様がよく考えた上で連れてきてくださった人なんだと、そういうことで、そこが 一番大きな点だと思います。だからルター教会というのはルターは離婚に対しては、まあ、どうしても、ダメな理由は、ダメな時は離婚してもいいけれども自分から、そういうふうな身勝手な理由で離婚するんだったらその人は離婚してもいいけどもう結婚しちゃダメとそういうふうなことまで厳しく言っている、わけですと。
はい、ありがとうございます。はい、他に何か質問のある方、はい、どうぞ中澤さん。今の質問、一般大衆はドイツ語に訳される前はどういう言葉で神様の言葉を聞いていたのかということですね。一般大衆は理解をできていたのかという質問ですね。
ですね、それについては聖書はドイツ語なんですか、自国語聖書、ラテン以外の聖書というのは実はそれ以前にもいくつかはあったんです。ただそれはマタイ聖書だけとかそういう感じの部分的なものだけでして、それも何ですか、ウルガータといってもともとローマ教会がずっと昔から使っているものでして、ところどころに言葉の間違いとかがあったんですね。でルターはギリシャ語の聖書がもうその時に研究者の間で、ヨーロッパに紹介されておりましたので、それを使ってこのウルガータの中に間違いを見つけて少しずつ訂正していって、その上で翻訳した聖書なんですね。でしかも新約聖書、旧約聖書全部の訳で、新約聖書は2ヶ月で訳したというんで大変なスピードだったわけですけれども、ただそれは別にスピードで訳したというよりかはもう知り尽くしてるんです、できたということですが、だから従来の聖書とは全然違うものでした。でそれ以前も説教は聖職者に対する修道院とかでの説教はラテン語で行われてたわけですけれども、おそらくそれ以外の場ではドイツ語で、話されておりました。というのはみんな分かってないことは知ってるんで、ラテン語では分かっていないということは聖職者たちも知ってるんで、それは当然ドイツ語で、教えておりまして、ただしその以前の説教というのは往々にして悔い改めろと、それだそこは言うんだけれど、じゃあ悔い改めてどうしたらいいんだと言ったら懺悔をしていろいろといいことをしなさいと、そういうふうなことに集中してしまう説教が多くて、なかなかキリストというものがぼやけてしまうということが大衆、一般レベルでは多かったそうで、もちろん修道僧とかになるともっといろいろと学んでいくけれども、どうしても一般の人へ呼びかけるというと、そういうような目に見えるいいことをしなさいとかそういうふうな話に集中してしまうことが多かったようです。そうですね、ルターの影響がかなり大きいわけです。その頃にはもうかなり説教というものはもっと説教というものはもっと大事なものなんだから、人々に分かるように話さなければいけないというものは考えが出てきておりまして、まあそういう潮流の中でルターもいろいろと学ぶことがあって出てきたということがあります。だからルターが全部作ったというよりかは大きなその霊的な上というんですか、それがそのうねりというものがすでにあって、まあ、それがルターが火をつけたという形になっておると思います。しかしただ彼が説教者だった、すごい説教者だったことは確かです。
はい、どうぞ。
まあ、多分お父さんが、それにあやかってつけた名前だろうと思います。まあ、直接別にあだ名じゃなくて本名ですので、お父さんが、何か感じるところがあってつけたのではないかと思います。マーティン・ルーサー・キングですか、はい、あ、いえ、マーティン・ルーサーが彼の本名だと思います。あ、というのはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアですから、あ、マーティン・ルーサー・キングですね、はい、本名です。お父さんがそういう名前を彼に与えたと告げたということですね。はい、
はい、尊敬してたんですよね。はい、
他に何か、質問したい方いらっしゃいませんか。はい、
立った方がいいですか。そうですね、ちょっとそれはあまりにも、大きな質問ですんで、私も答えにくいのですけれども、やはり、一人一人ルターが、あ、はい、すいません、質問はもし前に言いましたら、
ルターの時のような大きな宗教改革がもう一度訪れるかどうかっていう、それはそのルターの時は、今の話だとルターが必要性を持って改革したんじゃなくて、その神様のいただいたチャンスに従っていったら結果として宗教改革になったという、ということはもう一回その神様の意思で誰かを使って、今のクリスチャンの価値観が崩れるような宗教改革がもう一度我々が生きている、我々が死んだ後の世代でもそういう宗教改革が起こるかどうかというはことは思われますかという質問をしました。でまたもしそれが近いうちに起こるなら、それを受け入れる姿勢というか心構え的なところ
大変、大きな質問ですので、どう答えたか、答えたらいいかちょっと難しいんですけれども、時代を通じまして絶えずリバイバルというものは行われておりまして、神様はそれぞれ聖霊を時代に豊かに聖霊様の恵みを注いでくださっていると、それによって一時停滞したように見えても、またそれが蘇るということが歴史に繰り返されております。ルターの宗教改革の特色というのは、この御言葉を取り戻す、そしてその原点に戻るということでありまして、でこの御言葉というのは聖書にイエス様が言われておりますように、天地は滅びるであろうが御言葉が滅びることはないと、そのように言われておりますので、この御言葉を土台とするということは、それ自体は動かないと思います。で、そのあらゆるリバイバルも常にこの御言葉が実現するということに上に立っております。ただし、改革とかリバイバルといいますのは、現象として考えてしまいますと、非常に狭い意味になってしまいます。それよりも私たち一人一人の心の中にいつも聖霊様のリバイバルと改革というものが行われているというのが正しい姿だと思います。と言いますのは、ルターが最初に95箇条の定題というものを張り出した時のその第一条 というのがこの言葉だからです。クリスチャンの人生というのはそれ自体が毎日の悔い改めなのであると、これがもう宗教改革の最初の一声だったわけですので、やはりその悔い改めて、神様に毎日立ち返るというところが、日々の改革ではないかと思います。もちろん、リバイバルというのは、先ほど申した通り、これからもどんどん広がっていくはずだと思います。それを備えるのが、やはり私たち一人一人の心のリバイバルで、あるかと思います。
じゃあ、最後の一つにしたいと思います。最後の一つの質問。あ、はい。じゃあ平野さん。はい。
今質問されたので私気づいたことが一つあるんですけど、すごく大切な部分だと思うんですけど、鈴木先生に助けていただきたいんですけど、聖書の中に偽預言者に気をつけろっていうのがありますよね。だから宗教改革があるだとか、私がキリストだとか出てくるような人がいる。それがやっぱり目を開けてない、耳を澄ましてないと、それがルターの宗教改革と同じように、それが本当の新しいリバイバルで新しい改革だっつってついていくのを避けるようにしていかないと、やっぱりそこのところでそっちの方に行ってしまうんではないかと。今の質問は決して悪い質問じゃなくて素晴らしい質問だと思うし、気をつけなくちゃならない質問だと思うんですけど、聖書にどこに出てましたっけ、いつも僕は覚えてないんですけど、そうそう、どこでした
っけ、どこでしょう、あまりにも多くあるの あって逆にどこっていうのが記憶がしっかりないですね。実際にイエス様が偽預言者というか、自分偽キリストが現れるということも言ってますよね、福音書の中でね。ですから確かにそういうのはあると思います。はい、ちょっとまた分かったらないですかね。じゃあ今日はこれで終わりたいと思いますが、隣でまだお茶もできる用意はありますので、ゆっくりできる方はぜひゆっくりしていってください。一言、閉じるお祈りをさせてください。天の父なる神様、今日はドクター・クリケンをお呼びすることができて、この場所で一緒にルターの信仰、そしてルターが及ぼした影響について、そこからあなた自身 その心を学ぶことができたことを本当に感謝します。そしてあなたが今も変わらない神様であり、私たち一人一人に関わってくださっていること、そのことを覚えて心からあなたを褒めたたえます。今私たち一人一人にあなたがルターに語りかけたように、私たちにも語りかけてくださって、あなたのことを知り、あなたに対し祈ることができるように私たちを整え導いてください。今この場所にいる私たち一人一人に霊と御言葉を与えてください。また今回奉仕してくださったドクター・クリケンの上にあなたの祝福があり、今後の働きの上にもあなたが導きを与えてください。このお祈りを尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。ではありがとうございました。これで持って終わりたいと思います。ありがとうございます。